水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、幕末の教育者であり革命家、うん、
はい、
であり愛の人で、
うんうん、
日本のね、
うん、
まあ、近代化の原動力になったっていうかね、
はい、
そういうすごい先生の吉田松陰先生のですね、
はあ、うん、
言葉です。
あ、へえ、たくさんある中で、
うん、
今日言ってくださるこれって感じですか？
そうですね、
はあ、
吉田松陰先生はですね、はい、黒船にが1853年にね、うんうんうん、やってきた時に、黒船に当時鎖国日本してますから、外国行ったら首を切られ、うん、外国行ったのがバレたらね、首を切られるというような時代にですね、黒船に25歳の時に乗り込んでいくわけですね。もう乗り込んだ瞬間に銃で撃たれるようなことも十分ある中ですね、言葉が通じない中ですね、でも日本を変えるには、うん、彼らのね、国を見て、
うんうん、
文化を学んでくる必要がある、
うんうん、
世界を学んでくる必要がある、
うん、
そのためにはそれなくして日本は救えないということで、うんうん、乗り込んでっちゃうんですよ、
うん、ね、待ってられない感じなんですね、
うん、静岡のね、下田から僕も乗り込んでった場所を取材に行きましたけど、もうね、荒波にね、なんかね、乗り込んで、夜中の2時45分に乗り込んでいくんです、
うんうん、恐れとか、なんか何があるかの不安とか全くなく、行きたい、
うん、しかも黒船、当時ね、はい、その欧米列強がですね、うんうん、もう植民地大航海時代でいろんなアジアがほぼ全部植民地にされてですね、うん、中国、お隣の中国が、まあ、当時新国、
うんうん、
新という国だったんですが、はい、もうイギリスにボコボコにされてしまってですね、うん、もうほとんどその大手を振るって歩けないような、
うんうん、
そのもう植民地にされてしまって、はい、香港も取られてしまってですね、はい、でもうアジアはほぼ全部植民地になってますから、うん、タイと日本だけはならなかったんですが、うん、タイっていうのは事実上なってないだけで、うん、その欧米列強の人たちがその話し合いの中でですね、うん、ここはちょっとどっかの国が取っちゃうと揉めちゃうから、うん、ここは開けときましょうねっていう、欧米列強の意向があっての植民地になってないだけであって、
うん、
まあ実際は日本だけが植民地にならなかった、
うん、
アジアでね、
はい、
でそんな中に黒船がやってきて、
うん、
もうね、日本もいよいよ植民地になってしまうという大ピンチの中に、うん、吉田松陰先生は走ってですね、
うん、
黒船を見に行って、うん、浦賀に最初に来た時ね、
うんうんうん、
走って東京からですね、浦賀、江戸、川崎まで、
あ、
川崎っていうか神奈川まで、
はいはい、
もう
見たいって
走ってる、
走ってる、どこから走ったんですか、すごい距離を、
東京から神奈川
走って、
うん、スースー、ハクハク、スースー、ハクハクで、
何何走り方ですか、何
はっはっはっはで走ってた、
それ大事な情報ですか、
大事な情報、これマラソン大会、この呼吸をしなさいって俺先生に言われた
俺が言われた話ですよね、松陰、うん、先生全く関係ない、
まあ、松陰先生も必ずこの呼吸したでしょうね
本当ですか、すすはくは
マラソン大会ですよね。そうそう、今の情報は。もう走っていった。
走ってた。
はい。うん、それで、その思いが。で、
で乗り、海外でね、乗り込んでいく。で、で、今度来たらですね、乗り込んでいくぞっていうんで、乗り込んでった、1853年に乗り込んでったわけですよ。下田から静岡の下田っていう場所で潜伏してですね、チャンスを見て、弟子、金子重之助くんという24歳、当時、吉田松陰さんは当時25歳。
おぉ、若い。
若い二人で。乗り込んでいくんですよ、で、まあ、その当時ね、見つかれば首を切られるっていう中で、日本を変えたいっていう思いで乗り込んでいって、まあ、最終的にその、アメリカのね、公開日誌の中で、その二人がアメリカ人によって書かれてるんですよ、日本人のね、若者二人が乗り込んできたと、日本を変えたいっていう思いでね、命がけで乗り込んできた、こんなね、若者がいる国の未来は明るいってね、アメリカの公開日誌にね、書かれてるんですね。でもそのアメリカ側も、ちょうどね、日本人を連れてったら、そんな密出国は死刑ですから、それが日本の政府にバレたら、アメリカ側からもね、その大事な交渉してる時に勝手にアメリカにね、連れていくわけにはいかないということで、二人の志には感動するけど連れていけなかったんですよ。
気持ちは届いてるんですね。
で、松陰たちはですね、まあ、最終的に捕まってですね、野山獄っていう萩の牢屋に入れられるわけですね。で、その時に送られていく時に、江戸から山口の萩にね、送られていく時に、東京の泉岳寺っていう場所でね、かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂、こんなことをしたらね、命がいくつあっても足りない、でもやらざるにはね、もうやむに、日本を変えたいっていう思いでね、やむにやまれないんだっていう、こんなことをしたら命いくつあっても足りない、でもね、日本のことを思ったらね、やむにやまれないんだ、で逮捕されて牢屋に入るわけです、で牢屋に入ってですね、まあ、ちょっとそこの過程はすっごいいい話があるんですが、全部省いて、それはもう人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方という本の中で全部書いてるので、伝えたいことは、
いい話は今回は全部省いて、
今回お伝えしたいのは、牢屋の中でね、松陰は牢獄を副道にするっていうね、福堂っていうのは幸福の福のお堂の堂ですよ、で、なんと牢獄でですね、みんなの当時11人ぐらいいたのかな、牢屋に入ってた人が、牢屋に入ってた人たちのですね、中での交流は結構自由にできたので、みんなの長所を見出してですね、なんと牢獄を副堂にするっていうミッションのもとでですね、牢獄を牢獄ハイスクールにしていくんです、
していくんですしていくんですって、
みんなの牢屋に入れられてる極悪人の人たちのですね、あなたは和歌がうまいですね、あなたを先生にして和歌を学びたい、書がうまい人がいたら、あなたをね、書の先生として書を学び、みんなで学びたいっていう、みんなのね、松陰は真骨頂、みんなには真骨頂がある、みんなそれぞれの才能がある、言っててね、まあ松陰先生は真骨頂と言わずに真骨頭って言ってたらしいですが、その一人一人の中に独自の才能がある、真骨頂があるということで、みんなの良さを見出して、その勉強試合、勉強のシェア会を始めるんですね。
牢獄ハイスクールで。
牢獄ハイスクール。ね。で、その中でですね、 その牢獄の中で、で最後は牢獄の役人さんまで松陰先生の話を正座して聞くっていう、
ね、うんうん、もう一つ一つがありがたいわけですね、うん、
普通逮捕されて牢屋に入れられたらもうしょんぼりします、
うん、だって力関係っていうか位置からすると、うん、捕まった人と、うん、こっちはこう管理する人っていうのなのに、うん、捕まった人がどんどん発することがすごいわけですね、
う
ん、
そう
教えてくださいになっちゃう、
そうなんです日本の牢獄史の中で逮捕されてルンルンしてる人は吉田松陰と古田新一くんしかいないっていうふうに言われてるんです
言われてるんですって、これあのちょっと固有名詞が出ましたが、はい、説明はさっといける
んです、古田新一くんっていうのは、はいはい、その翡翠塾にね通ってくれた、うんうん、その塾生さんで、うん、まあ逮捕経験があるんだけど、はい、逮捕された経験があるんだけど、うん、そのなんと、
うん、なんと
その差し入れでね、はい、奥さんが持ってきてくれた僕の物の見方検定という本が、うんうんうん、本当に人生が牢獄で読んだら変わってしまって、はいはい、牢獄で明るくの気持ちになっちゃって牢獄みんなを明るくしてね、あの牢獄のみんなを明るくして出てきたっていう伝説の持ち主です。
しんちゃんの名誉のために言うと牢獄とか極悪人みたいになってますけど、それは、まあ、
詳しくはねその僕の本の、はい、今物の見方検定が文庫化するにあたって、うん、はいはい、その古田新一くんが解説を書いてくれまして、はい、でその本は文庫になるにあたってタイトルが変わりまして、はい、うん、犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方ということで、うん、はい、小伝社さんから文庫本が出てきて、はい、でまあ、フグのね、フグのことでの逮捕だったんだよね、うん、そのなんかすごい悪いことをしたっていうことでもまたちょっと違うんですが、はいはい、まあ、詳しくは本の中で書いてあるんだよね、うん
うん、今ルンルンする人は
日本のね牢獄史の中で、牢獄の中でルンルンしたのは吉田松陰としんちゃんしかいないって書かれて
る、かっこいい2つも並んじゃった牢獄史、
うん
、うん、で、まあ、牢獄ハイスクールの話ですか、牢獄入れられても、
そう、はいはい、で松陰先生は、ね、牢獄の中でこう言ってるんです、うん、
はい、
朝起きて夜寝るまで、うん、ある時は感動して涙を流しながら本を読み、うん、またある時は嬉しくて小躍りしながら勉強した、うん、松陰先生は牢屋に入れられたなら、うん、牢屋の中でできることをすればいいって言ってるんです、
うん、あまりなさそうですけどね別に
で牢屋の中でできることっていうのは、うん、書も本を読むことは書籍を読むことはできるので、うん、なんと2年間の中で1000冊ぐらいだったかな、あの読者した 本冊数も全部残ってるんですが、
読破した1000冊
読んでるんです。ちょっと正確な冊数はね、はい、本の中に書いてあるんですが、ちょっとど忘れしちゃったんです、うん、はい、ですが、まあ、1000冊近く読んでる、
うん、なんか出てけること、本を読む、
それでね、うん、人はどこだって楽しめるって言ってるんです
。へえ、
松陰、これ松陰先生の言葉ね、はい、全部読ませて、はい、まあ現代語訳してますけど、はい、人はどこだって楽しめる、うん、山でも海や川でも楽しめる、うん、住んでいる時も旅をしている時も、うん、飛んでいる時、お金を持っている時だって、貧しい時だって楽しむことはできる、
うん、
生きていても死んでいても楽しむことはできるっていう、
うん、
もうね、どこだろうと楽しむことはできる、
うん、
心次第でどこだろうと楽しむことはできる、
うん、
それで吉田松陰先生はなんと牢獄でルンルンして読書三昧、う
ん、はい、楽しんで、
うん、でまさに牢獄は松陰先生にとってルンルンして本を読む図書館になっちゃった、
う
ん、でもっとねみんなと交流しようと思って、みんなの長所を見出していくうちに、うん、みんなの中の牢獄に入ってる人のね、うん、みんなと交流してみんなの長所を見てね、
うん、
みんなの真骨頂、うん、真骨頂を見ていく中で、うん、なんと学びのシェア会をして、
うん、
塾になっちゃった、図書館にし、牢獄を図書館にし、
うん、
塾にし、うん、 学び場にし、うん、憩いの場にしちゃう。
憩いの場。
中には、うん、ね、その差し入れにした家族が、うん、大変ね、うん、いや、最近ね、すっごい悪い人が入ってきて、うん、黒船に乗り込んじゃうようなね、黒船に勝手に乗り込んじゃうような極悪人が入ってきたんだけど、うん、その極悪人が実はめっちゃ面白くて、うん、もう牢屋の役人まで正座して話聞いて、もう牢獄は面白くてしょうがない。うん、
入らないと聞けないっていう。
うん、俺も牢獄入りたいっていう人が入ってる。
本当に、そこだけ、よっぽどなんかしないと入れないっていう。
でもね、うん、その、もう70年、もう40年間牢屋に入れられてる76歳のおじいちゃんとかもいますから、うん、今さらなんでこんなとこで学んだって、うちら太陽の日拝めないのに、うん、なんでこんなとこでね、学んで塾開いたりね、うん、お前何のために学んでるんだって言われちゃうんですよ。うん、でもね、うん、僕ら人間はね、うん、知って死ぬのとね、うん、知らないで死ぬのでは違う。う
なんか、小さな口調もちょっと今変わってきましたね。
ちょうど僕らは、実は、はい、なんとですね、うん、僕は吉田松陰の松下、松陰神社に実はですね、うんうん、萩倫理法人研究会が呼んでくださってですね、うんうん、なんと萩のですね、松陰神社の、うん、その、境内のですね、中の立志殿っていう松陰先生のお膝元でなんと講演させていただくっていう機会をいただき、なんと吉田松陰先生のですね、観光客では入れない場所もですね、特別に入れていただくというような配慮をいただいたですね、直後にこの音源を山口県で今収録してますので、松陰先生をですね、本当に今感じながらお話しさせていただくっていうことがね、うん、できていると非常にありがたい現場で、
ね、多少テンション高めです、はい、お許しください。でもこのエネルギーをそのまま届けたい。
知って死ぬのと知らないで死ぬのは違う、うん、うわ、確かに僕らはね、うん、もう二度と太陽は見れないかもしれない、うんうんうん、でもね、死のうが死ぬ前が学ぶしかない、うん、知って死ぬのと知らずに死ぬのは違う。
うんうんね、急になんか希望が湧きますよね。その学ぶってことで心が変わるってことですかね。
知らないで死ぬのはね、うん、恥ずかしいじゃないか、人として、この気持ちは誰にでもあるならば、うん、もう学ぶしかない。そして知ることがどれだけ心に喜びをも、うん、生じさせるものなのか、うん、どこにいようが学ぶっていうこと自体が心にものすごい喜びをね、与えてくれるじゃないか。74歳のねおじいちゃんに吉田松陰は説くわけですよ。
さっき76歳でしょ。
しばらく会わないうちに2歳年取ったんでしょうね。
下がってます。
若返ったんでしょうね、おじいちゃん。
あんまりない。まあ、それぐらいの4から6の人。でもそういう人が実際にいたと。
当時松陰は25歳です。 おじいちゃんは74から76です。
4かって
最長老。
そうですよね。
40年牢屋。40年太陽の光見てたよ、おじいちゃん。
ね、大ベテラン。
もう牢獄のプロ、牢獄のプロ、松陰先生叱りました。何のためにあんた学んでんの。お前若造入ってきてね、勢いあるけど、うんうん、何のために勉強してんの、うん、40年出れないよ俺は、
うんうん、ねえ、うん、知ってお前
40年間太陽見てないよ。
ねえ、俺なんかもうずっとだ、
40年キスしてないよ。
まあ確かに、それは確認したかどうかもとしてないでしょうね。
40年間シェイクハンズしてない。
シェイクハンズハグとかもして握手もしてない。それ自慢な話、うん、それぐらい。
40年間俺プレイボーイ読んでないで。
当時それやってた。
松陰に説教した。
本当、俺なんか、俺のすごさを言うとき、そういう角度なわけですか。俺なんて。 プレイボーイってまた。
でもね、そしたらね、まあ牢獄でね、うん、その牢獄で話題になってですね、うん、役人さんまで正座、はい、この先生は半端じゃないっていうことで正座して聞き始めて、ついにお殿様がですね、はい、松陰出したねっていうことでですね、松陰出てきて、で松陰ただで出てこないんですよ、牢獄の中には、はい、いろんな先生がね、うんうん、いろんな才能を持ってた人がいました、うんうんうんうん、まさに日本の宝になるような、うん、だって松陰先生が長所を見出して、うん、牢獄ハイスクールの講師を務めてもらってた人ばっかりですから、
うん、罪人と言われる方々が、
う
ん、
そう
実はそういう講師よ、
そう素晴らしい先生たちがいてね、こんな先生を牢獄の中に入れていくのはね、うん、日本の宝の無駄遣いだって言ってね、うんうん、半分ぐらいの人を牢獄から出すことに成功してるんです、うん、自分一人で出てこないんです、
かっこいい、この人たちを世の中でもっと話を広める人として、
うん、で事実ね、実際その後に、うん、松陰がね、やってる松下村塾で、うん、本当に牢獄だった人先生って言い使ってるんです、うん、
見出されました、うん、この度出身はそこですみたいな、
そうそうそうそう、
後ろ盾としてはすごいですよね、
出身校が牢獄なんです、
さすがって吉田松陰さんと一緒にいたって、
そこから、うん、実は牢獄から松陰先生は、うん、その日本を変えてるんです、うん、
いやすごい、しかも
松陰先生のスタートって牢獄なんです、
うん、なんかさっきのしんちゃんとかこよさんが
25歳牢獄から日本を変えたんです、うん、で今できるところから世界は変えられるってことなんです、うんうんうん、牢獄に入れられたのは牢獄にね、うん、でできることをすればいい、うんうん、もう下痢になってトイレから出られるのは、うん、トイレの中でできることをすればいい、
お トイレで顎がないで、
はい、
やれることを、
ね、今できることかやればいい、
うん、
それが松陰先生、そこからですね、その松下村塾のメンバーって92名いるって分かってるそうなんですが、うんうんうん、総理大臣2人出したり大学作った人出したりね、うんうんうん、造船所作った人いたり、うん、もう、ね、伊藤博文とかね、はい、初代総理大臣、うんうん、その日本の近代化を生み出した本当に日本を作っていったリーダーが松陰先生2年しか教えてないんだけど、うん、続々と生み出してね、世界遺産に、
ね、う
ん、スター生み出しすぎて世界遺産、
うん、生み出しすぎて止まらないという、うん、ここには何かがある
って感じですね、スター禁止法が生まれるんじゃないかと、
どこですか、
スター生み出し禁止っていう一歩手前まで、
これ以上やめてください
これ以上スターを生み出すのやめてほしい、
もう輝きすぎるっていう、うん、うわ
世界遺産、
だって
世界遺産になっちゃ
った、行ってみてわかりますけど、うん、そんな別に華々しいわけではなく、そのひっそりと、
もう本当ね、6畳とかぐらいの狭いとこですよ、はい、6畳ぐらいのところ、狭いところで2年今日教えただけなんです、
ね、世界遺産なんですね、素晴らしいですね、
う
ん、
しかも、はい、松陰神社のね、立志殿っていうところは、うん、もう何億とかかる、うん、そのところをね、
はい、
現代のね、うん、千葉県に住んでるある経営者の方がですね、うん、松陰先生にね出会って本当に人生が変えてもらった、うん
はい、
救われた、経営もうまくいくようになった、うんうんうんうん、恩返しがしたいということでね、うんうんうん、松陰先生の神社の立志殿の建てるね、うんはいはい、建てさせてほしい、数億かかるんです、
もうその情報を聞いたからには松陰先生
160年以上前の人なんです、
う
ん
う
ん、
そうですよね、受け継がれて受け継がれて受け継がれて
160年前の人に現代人が感謝したいって言って、うん、数億払いたいよね、
うわしかも立派な、
そんな人が全国から出てくるんです、僕も恩返しをしたくて人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方という本をね、松陰先生、高杉晋作、坂本龍馬はじめね、野村元二さん、ジョン万次郎、幕末のね、本当に日本を変えて近代化を生み出すね、源流を作ってった先生たちに本を書きましたけど、 本当にね、伝説は牢獄から始まっている。そして当時の日本は、うん、今はねコロナ来てますけど、うんうん、当時は伝染病のコレラが来て、ね、うん、本当にコレラで何万人と実は死んでるんです、うん、江戸だけで、
うん、
でそんな大混乱で、そんな中さらにですね大地震が1年間で3連発巨大地震が、うんうん、マグニチュード 8.4 のですね地震が来て、その後にも直後にも来て、年1年間で3連発も来て、うん、経済も破綻して、
うん、
ね、もう大まさに緊急事態宣言の中にね、
うんうん、
日本の侍たちは夜明けを作っていったわけですね、
うん、実際なんかいいことがあるとかってそういうのは全く見えなくなっている時代っていうか、うん、今の、ね、混乱しているのと近いっていう、うん、だからこそ石井さんはこの本を出され今伝えていきたいものはあるわけですけどね。すごいな
ぁ、正直です
ね、牢獄が素晴らしい場所だみたいな、まあ、その場所でやれることを、
ピカソも同じ考え方をしてて、うん、ピカソはこういう名言を残してます、
はい、
赤がない時は青を使えばいい、
うん、それでもね絵的にどう色変わっちゃいますけど、
色変わっても、
うん、
関係ないってことです。
関係ない、
できることをすればいい。
まるっきり違うものの色ですけどね、うん、
それぐらい自由だったんです。
へ、
赤に負けてないんです。ピカソは青にも負けてない支配されてないんです。使いこなしてる。
なるほど、自分が使うんだから、
うん、自分が使うんだから自分がいいと思う、
はいはいはい、うわーかっこいい。だいたい環境のせいとかね、牢獄に、うん、
牢獄に負けてない、
うんうん、
だからね、うん、やっぱりその今ね、
うん、
コロナでお客さん来ないって、うん、本当に大ダメージ、
うん、
本当に生きるか死ぬかのね、うん、大ダメージ、
深刻な方多いです。
深刻な方も多いけど、はい、
うん、
40年ひょっとしたら出れない、一生出れないっていう牢獄の中にいても、うん、その中でねできることをやり続けていった結果世界を変えられるっていうのは、うん、今のまさに僕らのね、
うん、
希望でもあるし、うん、鍵山秀三郎さん、うん、イエローハットのね、うん、会長さんのね、はい、言葉で凡事徹底っていう、ね、はい、言葉を言ってらっしゃるんですが、
うんうんうん、
凡事っていうのは凡人でもできることをね、
うん、
誰でもできることを誰にもできないぐらいすると非凡になる、
うん
うん、
非凡ばっかり考えてるよりもまず当たり前のできる凡事、
う
ん、平凡と言われることをやる、
うん、そしてこれも鍵山さんの言葉ですけど、
はい、
心あるところ宝ありっていう言葉がおっしゃってるんですね、
うん、
本当に心を込めて目の前の人ね、で松陰先生も世界を変えたけど日本を変えたけどね、うん、やったことっていうのは92人の生徒さんに2年間愛を持って尽くすっていうね、うん、そこから世界変えたんですよね、うん、
すごいシンプルなわけですよね、
うん、
92人にそれが変わっていく、
うん、
眩しくなりすぎてね、
うん、
どうなるんだっていう、さっき禁止令がかかるって言ってましたよわー、実際にそれを成し遂げた人がいるっていう、
そうですね、
もう今聞いててもすごくなんか何から始めるかっていうのが伝わってきます、
は
い、うん、
今日はね、
はい、
そのまさに松陰先生のね、うん、松陰神社っていうのは、
はい、
松下村塾っていう、うん、松陰先生が事業してた場所が神社になってるので、うん、まさにもう新元寺なんですよ、
うんうん、
革命の新元寺なんですよ、
はい、うんうん、
で革命の新元寺にちょうど僕らね、うん、名誉、宮司の、ね、
はい、
上田先生に特別にちょっとね普通の観光で入れない場所もご案内いただいて、
うん、
させていただいて、でその場でねなんとその立志殿で講演させていただくという、はい、僕は 声を今日さっき、はい、あのさせていただいてですね、でその興奮冷めやらぬ、まあ、あの革命の震源地のエネルギーを今日ね、電波に届けておくろうということで、音声に乗せてね、届けようと思いで今日は山口県から、収録させていただいて、その直後に収録させていただいています、
はい、ねえ、もう松陰さんの言われた言葉を水さんの声に乗せたわけですからね、そのままのエネルギーのこの場、この場所、それはやっぱり届くものがあると信じてます。本当に時空とかってそういうことですよね、そこがつながるっていう、
つながってほしい。もう思いついて、お腹が空いてきたんだね、
またこの終わり方ですか。頑張りました。今日すごい朝から頑張りました。
ちょうどね、朝でね、松陰神社の立志殿で講演させていただいて、あとまあオンラインサロンのね、翡翠ユニバーで今1時間半収録させていただいた後に喋ってるんで、いよいよ燃え尽きてお腹が、
ね、突然来ますね、いつもね。さっきまであんなに元気だったのにっていうのは、
もうね、元気の下の字もなくお腹空いて、
同じ人とは思えないぐらい、めちゃめちゃなんかハイテンションで喋ってましたけどね、どうして急にこうなっちゃった、まあ、もう本当にあの燃え尽きてる感じ。
ありがとうございます、はい、やりきりました。
今日今日の名言は聞き取れなんですか。
今日の名言はですね、はい、まあ2つ
2つ
松陰先生からは、はい、
隠せる
あの牢獄を副道にする。
なるほど、牢獄を副道です。
牢獄を副道
です。はい、はい、
牢獄を服の道にお堂にできるんだ、牢獄を服道にする、はい、そして鍵山秀三郎先生からは凡事徹底、
はい、
誰にもできること、誰にでもできるようなね、ことをね、誰にでもできないぐらいやると、
はい、
希望になる、突き抜ける、
はい、
そしてそれは心を込めて些細なことを大切に積み重ねていくと、とんでもないところにたどり着ける、
はい、今日お届けしたかったのもエネルギーそのままに、皆さんありがとうございます、はい、
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも忘れないでいいよ。愛も